こんにちは、杉林智彦の経営はデザインできる、ナビゲーターの南雲です。そして番組パーソナリティの杉林智彦さんです。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。どうもどうも、
杉林さん、
はい、
こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いしますね。
まあ、8月もね、そろそろ終わりを、はいはいはい、迎える時期でございまして、まあ、そんな時に、ふと私散歩しながら思ったんですけど、
はいはいはい、
唐突ではありますけど、なんかこう地球の最大の発明というか、もう宇宙の、こう広い視野で見て最大の発明は何かなみたいなことを思い馳せながら散歩してたら、
すごい散歩ですね。
いや、そうなんですよ。で、まあ、やっぱこの夏のこうセミの鳴き声が聞こえてきて、いや、まさにセミこそ最大の発明なんじゃないかという結論に行き着きまして、というのもやっぱりこう夏っていうのはこのセミの、ね、鳴き声があるからこそ美しいなと思って、こんだけ僕夏が大好きで、でそれをやっぱ一番こう夏を、なんだろう、輝かせてくれてるのはセミだし、です
ごいね。
でだってセミってあれですよ、7年間くらい土の中にいて、で外に、ね、孵化して出てきて1週間であんだけけたたましく鳴いて散っていくっていう、これはまさにもう本当 発明って言ったらセミに申し訳ないのかもしれないですけど、だけどなんかすごいなと思って。
すごい切り口じゃ、無駄でも、南雲さんにとっての夏が、セミなしには夏にならない、
語れん、夏にならない、ね、まあ、いろいろありますよ、発明って言ったら、火っていう人もいるでしょう、電話っていう人もいるかもしれないし、ね、スマートフォンかもしれないけど、僕はセミ。
わかりました。分かりましたか、何が分かったか、ちょっとね、今南雲さんに言われてですね、確かにセミね、7年土の中にいて、出てきて1週間で死んじゃうっていう、私たち、生きてんのが、本当はすごいことじゃないですか、生まれてくるってこと。でもそんな感触だって日々感覚は全く持ってないですよね。
そうなんですよね。で、何かその気づく時って何かこう大きなね、ちょっと近くの人が病気になったりとか、それは自分かもしれないし、何か大切なものを失った時に、人ってそういうことにハッと気づく。
なんかね、経営者で成功する人の、前言いましたっけ、3種類いるんですって、成功する方はほぼほぼこの3つの中にどれかに入ってるっていうんですね。一つは、もう死ぬっていう体験をした人、病気もそうだし、事故とかもそうでしょうし、アクシデント、これも死んじゃうっていう、本当にリアルに、もう死を覚悟するぐらい、死ぬかもしれない、死んじゃうっていう経験をして、そこから生還したりした人は、経営だろうが何だろうが、突き抜ける確率は非常に高いんですって。
へ
え。2つ目は、ちょっと挫折って言い方がちょっと人によって違っちゃうけども、本当に死ぬしかないって、逆に今度は死ぬしかないって、死なない限りここは乗り越えられないっていう挫折。
すごいですね、そこまで死ぬしかないっていう挫折。
借金のこともそうだろうし、人に裏切られたっていうことも人によっては当てはまるかもしれないし、失敗、挫折ですよね。で、3つ目が中卒。
中卒、それちょっと意外ですね。
いや、でもね、多いですよ、中卒の経営者でめちゃめちゃ伸びてる人。
そうなんですか。
それは中学校卒業にして、ある意味いろんな事情あると思いますけど、自分で生きていかざるを得ない環境に置かれたのか置いたのか、っていうことも含めて、 自分が周りよりも圧倒的に劣勢、少なくとも高卒、みんな大学当たり前の中で中卒の自分が一体生きていけるのかっていう激しいコンプレックスの中に、まあいた、まあ、それを代表して中卒ってその方言ってたんですけど、その3つに当ては どこかに当てはまる、死ぬかもしれない、逆に死ぬしかない、そして最後中卒ってい
う。なるほど。
戦後間もなく企業を立ち上げた、まあ、今の大手企業、大企業って結構戦後の会社多いですよ、うん、でそれが大企業になってった理由、やっぱりもう焼け野原からもう何としてでも毎日生きていくしかないっていう、そのもう生命、何かしなければ食べれなくて、人のものを盗まなければ盗んで食べないと生きていけないっていうぐらい の、
うん、
あの状態で生き抜いてきた人たちやっぱり強いし、で逆にそれが今言われてる70年ぐらい、まあ、ある意味良きも悪きも平和で戦争がない、あった方がいいと言ってないです、戦争がない状態で、つまり平和すぎると人間はまあ、鬱って病気もそうだし、なんか生きがいがないとか、生きがいを探すことが分からないとか、前は生きがいどころじゃなくて生きていけないんだから生きるしかないっていう、
生きるために必死っていう
のがあって、今結構その巷で言われているのが、そういうところに身を置いたらいいっていう、
あえてね、
まあ、死ぬような思いするっていうところまでは難しいかもしれませんけど、サッカーの岡田監督、日本代表の昔の岡田監督がいるじゃないですか、子供たちを離島に連れてって1週間なんかサバイバルで生きるっていうことを一緒にやってたりするんですって。でそういうとこに行く子って不登校の子とか学校に行けなくなっちゃった子とか、結構うつの子とかいるんですって、で1週間ですよ、まあ、ある意味たった、でたった1週間じゃないかもしれないけど、帰ってくるともう生き生きして帰ってくるんですって。
何かスイッチ入るんでしょうね、人としての何か、
これはちょっとまずいぞと、生きるには何とかせねえならんって、やっぱ生命力って結局そういうことですね、何とかして生きようっていう、ってことはある意味、まあ、死をどっかでこのまま行ったら、離島でほっといたら自分死んじゃうじゃないですか、水飲まなきゃいけないし、食べ物食べなきゃいけないし、雨風避けなきゃいけないし、何とかしなきゃいけないっていうのが人間には能力としてそもそも備わって当たり前ですよね、生命は、
うん、そうですね、備わってるわけですよね。
だからそういうサバイバルに置くとか、今ブラック企業ってね言われてますけど、
あれ聞きます、ね、
僕は、まあ、いいも悪いもどうかなと思うんだけど、うんうん、そこにいるからこそ生き生きしている人たち僕は確かにいると思うんです。
あ、
もう寝ずに働いてどこまで行ってもできるかどうかわからないっていう毎日を過ごしている、うん、若者は僕5万といると思っていて、
うん、
そんなの戦後全部ブラック企業ですよ。南雲さんのセミの話から始まりましたけど、
そうです、
ね、いかに今日生きているのが、まあ、奇跡かなんて私たち感じられないし、感じようと思っても大して実際に分かんないと思うんですよね、
はい、
うん、だからそういう場所に身を環境に置くと本当に人って、うん、なんだろう、良きも悪きも生き生きしてくる、本当生命力がみなぎってくる、うん、そこには大変なことの方が多いと思うんです。8割9割 99% 大変かもしれない、でもその方が生きがいがあったり、生きているライブ感があったりさ、生々しさがあったりっていうのが、今のセミの鳴き声から降りてきたセレンディピティのお話で、
いやーよく出てきましたね。
そんな、はい、ことって、あ、確かにもっともっと子供たちにもね、ずっとそういう感、うん、よくね、僕の、尊敬する経営者の、まあ、先輩さんも70超えて半ばの方で、もう色濃いおっさんで、まあ、うん、見た瞬間この人普通じゃねえなっていう人いるわけです、はい、でその人が推奨している子育てっていうのがあるんですよ、
うん、どんな子育てなんですか。
その人が推奨してるのは、劣悪な環境に子供を置けって言って、
あ
簡単に毎日ご飯が食べれないとしたら、 子供たちどうするかな、隣なんか隣の人とか友達とか行くのか分かんない、それも生き抜く力なわけで、考え始めるわけです。あ、そういうあのことを安全を保った上で、でも、うん、ある程度こう劣悪な環境、あ、まあ、いろんな家庭の事情でいろんな子たちいますよね、うん、でもその子たちがあの社会に出た時にある意味そのコンプレックスを抱えながらね、でもさっきの中学生の話もそうですけど、あの何か自分で生き抜いてきた子たちが社会に出た時に僕はものすごいエネルギーがあるなと思うし、そういう人たちがあのどんどん活躍したらいいなと思っていて、あのいろんな人に言うと怒られちゃうんですけど、あのブラックになれとは言わないけど、まあまあブラック万歳派で、そこで生きるってことを選択したらそれはブラックじゃないですよね。うん、
まあ確かにそうですね。
人たちって、あの私はたくさんいるなと思ってて、あのなんだろう、人間尊厳を奪うようなブラックじゃなくて、厳しい環境に身を置くっていうことかな。
確かに確かに。
っていう選択ができるっていうことでしか、っていうことの方が。なんだ、自分の実は能力を覚醒することって、
う
ん、
そうですね、
近道なんじゃないかって、
うん、
いい環境でちゃんと何かこう粛々とやるんじゃなくて、どうしようもない自分が、だからいつも経営者は自分よりも上の経営者たちとみんな付き合いってよく言われるんですけど、うん、その中にしたら一番下っ端なわけですよ。どこまで行っても100億いきましたって、うん、ああそうなんだ、まあ、うち5000億だけど大丈夫かみたいなっていう中に身を置いたらどんどん自分が覚醒させら、はい、できるっていう、
うん、なるほど、
そういうあのことが自ら作り出せるあのことができたら僕はすごく豊かだなって、あの、うん、1週間の人生があの輝くんじゃないかなって、なんかそんなこと思いました。
私のセミの話から
セミの一生
素晴らしい話をしていただきまして、いや今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは今日のセレンディピティ偶然の中から幸運をつかみ取るためのヒント、
きついこと万歳。
いやまたなんかいいですね、きっついこと万歳って。なんかいやだけど確かに今ちょっと過保護すぎるのかなと思いました。
もう全部揃っちゃってる世の中になっちゃいましたからね。
そうだから、ある意味本当にその岡田さんのねやられてるそのサバイバル体験だったり、うんうん、ね、さっきの社長さんが言ってたそのきついところに身を置くっていう、やっぱそういう中で揉まれながら、ね、自分の輝ける部分を探す、
うん、
本当それが遠回りのようで近道だったりするのかなと思いましたので、ね、
僕は今どんな学校の教育も、基本答えがある教育じゃないですか。 1+1=2 だし、ここの漢字の書き方はこうですよっていう、
いや本当そうなんですよ
ね。答えがないことを僕は提供したいっていうか、答えがない、答えはお前が出すんだぞっていうのって僕は、そういうこと突きつけたいですね。
いや
それが挑むことだし、その人の能力、うん、つまりサバイバルの生き方に答えないじゃないですか。
いや本当ですね、はい、今日もありがとうございます。
うん、
セミに感謝です。
セミの一生に感謝ですね。ありがとうございました。
ありがとうございました。皆様、番組の質問感想はデザイン経営研究者のオフィシャルホームページからよろしくお願いいたします。はい、そして杉林さんの公式 LINE アカウントもご登録ください。番組の説明欄にリンクが貼ってあります。それではまた来週もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。